ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。
こんばんは、ティモンディの高岸宏行です。今週も相方前田に代わりまして代打高岸がお送りいたします。この番組は経済も投資も初心者の僕と一緒に経済や投資などマネーにまつわる話題に少しずつ触れてもらおうという番組となっております。先日1月2月に撮ったドラマが、時代劇のドラマが放送終わりまして、はぐれガラスっていうドラマがあったんですけども、こちらの大分放送と時代劇専門チャンネルで見られるドラマにはなってるんですけども、神尾楓珠さんが主演で、神尾さんが先生側で僕が生徒側で剣を習いに行くっていうところから始まる。関係性で言うと僕が生徒側ですね、学生側っていう役柄だったんですが、今年の4月の春ドラマで、現代劇なんですけど、それはテレビ朝日さんでやってた PJ という方では、まあ、自衛隊のお話なんですけども、僕が教官役で、で神尾楓珠さんもそちらに出られてまして、その時は学生役が神尾さんっていう立場が逆の状態だったんですが、さすがもうプロの俳優さん、セリフを向こうからも導き出してくれるというか、引き出してくれるっていう中で、もう僕はもう別に何も考えずに、ただその役のことだけを考えてやれば成り立つようにやってくださって、まあ、本当にその PJ っていうのも、他で言うともう浜田岳さんとか一緒のシーンとかよくやってたんですけども、本当にこう名優と言われる、まあ、天才と言われるような方は、前まではこう名優という方は嘘をつくことが得意な人っていう風な印象というか、そういう認識があったんですけど、これ違うなと。名優と言われる方は嘘をつかないことが得意な人なんだなっていうぐらい、こう事前の下調べだったり、その現地の方の取材だったりで、その役一つ一つのシーンに対する気持ちの込め方だったり、魂の込め方っていうのが、さすがこうプロだなっていう風な現場をですね、一緒にやらせていただいて体感をさせていただきました。またお話があるときは、その時は嘘をつかない、本気で真剣にトライしてみたいなと思っております。さあ、それでは今日のメニューです。この後 CM を挟んで、みんなでマネーを学ぶ、マネー経済投資についてみんなで学ぶコーナーです。後ほど日本経済新聞の編集委員、そして現役大学生に登場してもらいます。SNS はハッシュタグマネ大で投稿してください。それではティモンディ高岸宏行の学べばわかるマネー大学、プレイボール。
この番組は東京証券取引所、日本経済新聞社の協力でお送りします。
お涼よ、兄さんも初めて1年、資産もだいぶ増えたぜよ。我が海援隊の面目役所じゃ。
龍馬はん、舶来物ばかりに財を投じて志はどないしたん。日本を今一度選択するんやなかった。
あけんど、
背の人は我を何とも言わばいえ、
我がなすことは我のみぞ知る。しもた、わしはいつの間にか流行りもんば選んでしもた。日本にはええもんを生み出すカンパニーが5万とあるというに。
そうや、日本にも投資や。
よし、面白き言葉なきよう面白くじゃ。
それあんたの名言ちゃいますやん。
探す楽しさ、自分で考える株式投資、日本新時代。
投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。東京証券取引所。
みんなでマネーをマネブ、ティモンディの高岸です。この番組では経済、マネー、投資について教えてくださる方がいらっしゃいます。日本経済新聞編集委員の山本由里さんこと監督です。今日もよろしくお願いします。
はい、日経の山本です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だんだん慣れてきました、高岸さん
に。慣れてきました、ありがとうございます、はい、そしてこのコーナー、みんなでマネーをマネ部では、マネ部員として一緒にマネーを学んでもらう大学生を迎えてお送りします。今日の部員はこちらの方。
はい、こんにちは。先週に続きまして、日本女子大学4年の近藤美奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか、ずっと聞きたかったんですけど、高岸さんって、大学生どういう感じだったのかなっていうのが。
はいはいはい。僕の、だから、いわゆる学生生活ですね、はもう野球推薦というか、で、試験を突破して、完全な寮生活。で寮の窓なりにグラウンドがあるっていう状態だったので、基本的には野球漬け、で野球部の方に理解のある先生のところに履修をして、なんとか単位を
取
ってって、僕経営ですね、経営でございます。
すごいじゃないですか。
東洋大学の経営学部経営学科です。なので基本的にはもう野球しかしてないぐらいの、はい。生活ではありましたね。はい。でも、大学3年生終わった時に、退部しまして、故障などもあり。
はい。
で、残りの1年間はアルバイト生活はしました。これは自分の学費だったり、兄弟のものを払ったりというもので、2カ所ぐらい、掛け持ちして、
やって、
バイトは、スポーツトレーナーと、早朝のうどんバイト、
や
りました。4時から。
4時から
すごい。
こねてましたね。はい。こねて、こねなんかね、揃えるんですよ。揃えて、茹でて、玉取りって言って、230g を、僕、測りなしでいけます、だから。
へぇ、すごい。
うどん、こうやって。それは特技となりましたね。
すごい。
はい。っていう大学生活ですかね。はい。それでは、今日のテーマです。ふるさと納税してみたい？どうやってする？
はい、なんかうどんから急にふるさとに飛んだんですけれども、はい、ふるさと納税、これもやってる方もいると思うけれども、なんとなくやってるけど、でも実際どういうその仕組みなのか分かんなかったりとかね、
確かに
そういう方いらっしゃると思うので、何度やってもいいので復習してまいろうと思います、
はい、
高岸さんといえば、愛媛県で生まれて滋賀県で育ち、で野球のために再び愛媛県、
そう、高校時代ね、
そこでね前田さんとも会ったんです
よ
ね、
そういうことです、合ってますよ。
大学入学とともに関東にやってきたんですが、ズバリ高岸さんにとって、ふるさとって言った時に思い浮かぶのはどこになりますか？
はあ、めちゃくちゃあるから、もう地球となりますね。あとのロケとかでもすごくお世話になるところが多いから、
なん
か一つずつなんかふるさとが増えてってる印象ではあります
ね。どれもこれもこうふるさとにしちゃう感じだよね。今はその
栃木のチームにも所属してるから、栃木もふるさとだし、で、まあ埼玉に住んでた時は埼玉もふるさとだしとか、いろんなふるさとがあるイメージではありますかね。
あ、それもすごくいいことだよね。
だから思い入れもあるし、その街の良さ、人のあったかさとかを感じると、まあふるさとっていうのかな、概念が僕も分かってはないんですけども、ちなみに近藤さんは
もうこの番組では ね
先週放送でもお聞きしましたけど、
そう、はい、見れば分かる、
見れば分かる、名古屋出身、名古屋城でやらせていただいております。
見ても分からないですけど
名古屋の人の共通点としては愛があるっていうか、地元いじりが得意っていうのが、
あるよね。
はい、
僕愛知県というか東海3県の限定の流れているレギュラーを持たせていただいてるんですけど、レギュラーコーナーを。そこのスタッフさんも毎回自分のところは愛知県はケチで見えっ張り多いんですよみたいな。いや、
もう特技ですもん、それ。愛知県民の特技なので。
自虐というか。
自虐が得意なんですよ。名古屋の自虐は、なんか名古屋って旅行なんかある？マジで何もないっていう。ご飯以外何もない。
あれご飯もね、本当独特で。
ご飯すごい
よね。そうですね。
ご飯はもうとんでもない美味しいものありますからね。
名古屋飯ね。
独特のね、特有のものとかね。
美味しいけど、味濃いの苦手だったら多分無理っていうふう
に。はい。そんなふるさとに貢献できるかもしれない今日のテーマですよね。ふるさと納税。まあ、イメージとしては、いくらかお金をお出しすると、なんか特産品をもらえるみたいなイメージですよね。なんでそういうことになっているのか、まあ、今日の内容をよく聞いて賢くそしてお得にふるさと納税との付き合い方を学んでいきましょう。
はい、わかりました。ということでここで金融リテラシーをチェック、マネークイズ。
はい、ここからはクイズ形式で今回のテーマ、ふるさと納税についてさらに学んでいきます。
知りたい。
ではまず第1問。 ふるさと納税ができる自治体は、うん、自分とどんな関係にある場所でしょうか。次の4つから選んでください、
はい、
1番自分の生まれた自治体、
うんうん、
2番自分の生まれた場所に加え、うん、育った場所など、うん、今まで住んだことのある、まあ、全部の自治体、
はい、
3番、うん、自分だけでなく、うん、両親や祖父母に縁のある自治体まで OK、
うんうん、
4番基本的に全国どこでも OK、うん、
え
はい、それでは
僕使ってはいるけど
うん、
はい、じゃあ全部じゃない？
あ、なるほどね、うん、もうね、はい、やってるもんね。だからあの基本的に全部の自治体できてるっていう感じ
とは思いますよ。
はい、
うん、
みんなちゃんどうですか？
私も、父親母親の何のゆかりもない北海道のふるさと納税の返礼品とかも、うん、食べてるので、うん、多分全国どこでも OK だと認識しております、
ね、はい、
4番で。
これが、ね、ルール的にダメだったら、
はい、ちょっとまずいですね。
これね、オンエアできない
んですよ。オンエアできない。
正解は4番。
おー、はい、来た。
よかった。
わかった。
応援できますね、これで。
あ、流れた。
まあね、基本的に全国どこでも OK なんだけど、はい、で、特産品を買ってるわけではないんです。
違うんだ。
なぜなら、やっぱり、ふるさと納税だから、ね。高岸さんが冒頭で言ってくれたように、行くたびに、ここを自分のふるさとみたいだな、みたいな気持ちになるわけじゃない、うん。で、その気持ちを応援するという制度なわけなんですよ。だから日本全国どこを選んでも大丈夫なんですね。いいな、
これはなるほど。自由な。
はい。
素敵な。
そう。
ね、応援っていうつながるっていうのがいいですよね。
そういうことで。
実際応援になってるってこと？
そういうことであります。
うんうん、その土地の。
はい。
ほうほう、
監督、具体的な仕組みはどうなってるんですか？
おい、わかりました。はい、ここからちょっとだけそのふるさと納税の仕組みについて説明します、ね。
ここがわかってない。
まあ、特にですね、はい、まあ、重要なポイントをまず3つだけその覚えておきましょう。
はい、
1つ目は、うん、ふるさと納税は、
はい、
納税という名前ですが、うん、実際には何ですか？
寄付です。
ピンポン。
はい、これはあの、はい、欄に出ます。ネットショッピングの時の欄に出ます。
あ、本当に？
そう、寄付するって。
欄。
はい、ボタンが出ます、これは。
ネットショッピングの時のはね、余計ですけれども。うんうんうん、はい、もう一回言いますよ。一つ目、はい、ふるさと納税は納税という名前ですけれども、
はい、
寄付なわけです。
寄付ね、
はい、はい、それを頭に叩き込みましょう。
なるほど、寄付なんだ。
はい、二、うん、つ目、ふるさと納税を使って寄付した金額は、うん、2000円だけそれは自己負担するんだけれども、うん、それ以外は自分がどうせ払わないといけない住民税から差し引かれるわけです、うん、はい、うん、なので自分の自己負担はいくらですかっていうと、うん、まず限度を超えなければ2000円です。それで
例えば1万円のものを寄付しました
はい、
2000円だけ
1万円寄付しましたと。
じゃあ、はい、8000円は
8000円はこれは自分が払う税金から引かれます、はい、なのでどうせ払わないといけない税金っていうのが高岸さんいっぱいあると思うんですよ。所得税と住民税っていうのをどうせ払ってます、
はい、払ってる
けれども、うん、この住民税の方から、うん、あ、もう1万円分は払ってもらいましたっていうふうにカウントしてもらえるんですよ。1万円寄付すると、
うん、
はい、
ん、寄付じゃないじゃん。
そう、だから納税の
納税、寄付じゃないよこれ。
ふるさと納税なんだけど、
言ってるわ
そう
ふるさと納税、
納税なのよ。納税ではあるんだけど、
え、じゃあ納税してるのに、
はい、
返礼品をもらえてるってこと？
そう、だからそこがやっぱ本当にね、いいとこついてくるよね。そこをなんとなくこうみんなでうまいこと回していってる制度なわけ。こう厳しいことを言い出したらさ、納税なんて国民の義務じゃないですか。
そうですよ、うん、
三大義務のうちの一つで、
うん、
所得税と住民税ですね、
はい、
はい。自分が1年間稼いで、そこからどれだけ税金出しますかっていうのはもう決まってるじゃないですか。
なんか、はい、来ます。
はい、で、それはもう国民の義務として納税するんだけれども、
うん、
このふるさと納税という仕組みを使うと、
うん、
自分が住民税は住んでるところに払うんだけれども、うん、ふるさと一定の部分までは自分が選んだふるさとに、うん、自分がどうせ払う住民税を分け与えることができるわけです。
え、
そういうことです。
でもそれ、
はい、
自分の空はどう思ってるんだろう。
減っちゃいます。いいとこいいとこついてきますね、うんうん、はい。
自分の空は怒ってこない。
怒ります。
怒るんだ。
もう杉並区とか世田谷区とか怒ってます。
怒られてくるの、
はい。だって住民税をもとに住民サービス、うん、ゴミであるとか、あの、ね、学校を建てたりとか、
道路を
そう住んでることの対価として
信号機変えたりとかね、
そうそうそう、
信号機変えたりとか歩行者用ボタン変えたりとかね、
そうですそうです、うん、あるの。それに使ってる税金なんだけれども、ね、それをこのふるさと納税という制度ができたので、うん、まるまるじゃないよ、うん、全部移しちゃったら良くないから、うん、一定の2割ぐらいまでっていう上限はあるんだけど、うん、その自分がどうせ払う税金をもうここに払ったんじゃなくて、はい、まあ、例えば北海道に払ったことにしてあげるよっていう制度なわけ、はいはいはい、でそのためのまあ手数料、私はこのふるさと納税制度に使いますっていうのが2000円のエントリーフィーみたいなものです、
うん、はい、ほー、他のところに払える費として2000円かかる、
はい、でその後出てくる1万円とか2万円とかいうのは、うん、このホタテが俺1万円で買ってるっていうのとは全然違うんです、うん、違うんだ。それは返礼品として、はい、まあ、2000円の対価でこの自治体が好意でくれているプレゼントなわけ。買ってるわけじゃない。
そう、ありがとう、
寄付してくれてありがとう、
そう、ありがとうって
ことですよね。
だからじゃんじゃんお礼を山ほどあげてもこれはいけないの、まあ、だからちょっと気持ちのやり取りみたいな。
お金の動きとか人の多さが東京に集まってるから、
うんうん、そうです。だからこれは地方との格差を是正する措置なんです。
なるほど、
そういうこと。
鳴らしてんだ。
鳴らしてるんです。
整備してるんだ。
あ、よくすごい本質を掴んできました。
日本全体をこう整備して整えてるんだ。
そうそう
そうそう。そうですよね。北海道とか土地広いけど東京と違って人、多分人口ってその密度的に言ったら少ないじゃないですか。
そうだから税収だけじゃちょっと厳しいところもあるけれども、でそれを本当は国がね地方交付税みたいなので鳴らしてるんだけど、そうじゃなくてもっと直接参加して自分たちの国がどっか知らないとこに回すんじゃなくて、うん、私のお金をこっちの方に持ってって鳴らしてちょうだいと。
これでもふるさと納税ランキングって出るじゃないですか、
うんうんうん、
おすすめランキングって
ホタテとかね、
そう、うんうん、いくらみたいな、そうそうそう、あれって、うん、
それ人気がある
とんでもないことじゃないですか、うん、そのランキングってそこに集中しちゃうじゃん。
素晴らしい、やっぱり本質をついてくるよね、うん、だからそれが加熱する返礼品合戦とかなんか見出しである、
ちょっとニュースになってますよね。
そうそう、そこまでやっちゃいけないよみたいな、
うん、っていうのもあるんですね。
あるこうちょっと微妙な制度ではあるんですよ。はい、ここで第2問。2023年のふるさと納税の規模は金額で1兆1175億円、はい、もう史上最高になりました、
うん、そうなんだ。
では次のうち、その寄付額がトップだった自治体はどこでしょうか、うんうんうん、ヒントとして代表的な地元のお礼の品物も一緒に紹介します、
はい、
1番北海道紋別市、
うん、
ホタテやズワイガニなどが人気。2番北海道別海町、うん、ホタテや
ホタテ好きですね、
鮭、ね、が人気、うん、はい、3番、うん、北海道白糠町、イクラやサーモンなどが人気、うん、4番大阪府泉佐野市、うん、肉のタレ漬けやタオルなどの地場産品が人気、5番宮崎県都城市、肉類や焼酎などが人気。
これ、ね、あの羽田空港の、ね、
ああ
貼ってある。
なるほど。
都城って貼ってある。は
い。これね、いずれも本当に人気の、あの自治体、
うん。あ、そうなんだ。全部ね。
と、あの、うん、その返礼品、実際のものなんですけど、うん、中でも一番は、どこでしょうか。
でもまあ、ホタテが2個あるってことは、
私もホタテのどっちからと思います。
ね、そうですよね。
でも、うん、聞きなじみがあるっていうのと、うん、ホタテの組み合わせとしてカニの方がなんか普段買わないじゃないですか、多分、うんうんうんうん、から一番の紋別かなって思います。なるほど、ね、
そのお礼品としていただくんだったら
これかな、
普段買わないものをってことね。なるほどね。でも鮭はさ、やっぱ北海道の 地のものの鮭は脂の乗りだったりがやっぱり幅広い人がアレルギー的なことも考えたりすると母数が多いんじゃないかっていうことで
確かに
今から、はい、はい。で正解は5番
5番
北海道とホタテに随分とね持ってかれちゃってましたけれども、
都城なんだ、
そうですね、この
焼酎ですね、
本当ね、ここら辺はね、
あの山本由伸のね、
そうなんだ、ね、1番2番とかねこう入れ替わったり毎年頑張ってるんだけど、ね、23年のこの前は、都城市でした。
やっぱお肉人気なんですね。
ねやっぱすごい量が多かったりとかね、肉と焼酎のふるさとみたいなこの打ち出し方とかすごいうまいよね。ちなみに2位は紋別市、ね、はい、3位泉佐野市、4位白糠町、5位別海町でした、
おのおの地方で魅力的なものがもらえるという、うん、はい、お礼品ですね、
そういうこと
がもらえるということですね、
はい、
どういう仕組みでっていうのが分かりながらだとまた選び方もちょっとね、
うん、そうでしょ、うん、で一方で自分の自治体はこれをあげたら困んないかなとか、うん、ここまでにしとこうとか、あと本当よく使われるのがその災害の応援の寄付とかに、能登半島の地震とかあったじゃないですか、うんうん、はい、あと豪雨とかもよくあるじゃないですか、うん、ふるさと納税だとサイトを開くと災害のためのふるさと納税はこちらっていうのがすごいもうしパパッと立ち上がるわけですよ。なのでそこで1万円をホタテじゃなくて災害用にしておくとか、
うん、なんか力になりたいというね、
私自分で1個ホタテをやるときは1個災害をやるって決めてるの、
決めてやってるんだ、1
対1ルールっていうのを自分には決めてます。
なるほど、はい、そこは応援していきたいですよ ね、 ね、だからその、はい、うん、競争力が高まりますよね、うん、いろんな自治体
で、
ね、
そうなんです、そうなんです、だから魅力をね高めて発信して寄付をお願いしますっていうのがもちろんそうなるんだけど、うん、だけどやっぱりそうなるとどっかで泣いてる人もいるわけだし、うん、言ってもやっぱ税金ってこう公のものだから、うん、それをその企業努力みたいに奪い合うのはちょっとやっぱり違うねっていうので、う、うん、総務省がこう結構いろんなルールを作っていって、
ね、ここ大事、
そうなんです、
ちょっと前にニュースもありましたもんね、うん、その返礼品の基準が、
うん、そうです、
それ返礼品って言っていいの、うん、みたいなのでニュースになってた自治体があった、うん、
地場産品って言ってても、うん、あの実はそのタイから輸入していた、
そういうこと、地のものじゃないってこと、
そうそうそう、なぜその税金を移すかっていうと地元を応援するためだからだ、ね、というのに、だからこれはあのその基準を満たしてないよみたいなのは結構厳しく総務省がチェックしてます、うん、であとだから返礼品は寄付金のその3割以下にするみたいなね、
なるほど、
で結構ルールが厳しく変わってくるということで、今年の注目のルールは今時点ではまだちょっとその先がまだ見えないんだけど、ポイント、
ポイント、
あのサイトでさあの、はい、ポイントがついちゃうじゃない、あのサイトの
ポイントがついてる
でしょ、
はい、
うん、でそれはサイトのがサービスとしてあのうちのサイトを使ってふるさと納税してくれてありがとうっていうのでポイントがついてんだけど、はい、でもポイント目当てでやっちゃうとかあるのはちょっとやっぱりふるさと納税の精神に反するじゃないかというのが今新しいルールで、今のところだと、10月以降かな、
ちょっと今年の10月、2025年の10月、
はいはい、ちょっとこれ、はい、あの皆さんあの変わるので調べてほしいんですけれども、ポイントが欲しい形で、はい、ふるさと納税したいんだったら、うん、早めにした方がいいよっていうのが今年はありますね。
なるほど、素晴らしいアナウンスですね、はい、なるほど、
はい、
はい、他には何かあるんですか。
ふるさと納税っていうのは一連の手続きのことを言うわけですよね、はい、そう買ってるわけじゃ決してなくて、
寄付してる、
そう2000円のそうエントリーフィーを払って自分の住民税をこっちからこっちに移してるっていう、はい、この一連の作業の最後を飾るのがこの税金の確定申告、もしくはあの確定申告をしてない人はワンストップ特例制度っていうのがあるんだけど、最後にこれをやっとかないと寄付して返礼返礼品は来るよ、でそれはもう全然自然にもう全く忘れちゃってさ、もう食べちゃったりして、もう最後の手続きをしてないと、うん、単にそれは本当にお買い物したことになっちゃってますからね、
割高で、
はい、なので最後の手続き で高岸さんはどうせ確定申告するだろうから、はい、まあ、それを忘れないってこと。なるほど。だから普通のお勤めの人とかは、うん、あの年末調整で終わっちゃうので確定申告はしないだろうから、うん、そういう人は忘れずにワンストップ特例制度を使うということを忘れない。
ワンストップ特例制度とは、
はい、とは、うん、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除というのを得られる、まあ、忘れないようにしてください。
なるほどな、はい、確かにこれ仕組みが分かるとちょっと感じ方も違うわ。応援してるっていうのが直結してね、うん、
よかった
ということで今日のテーマふるさと納税仕組みと課題を学びました。以上みんなでマネーをマネーブでした。今日の解説は日本経済新聞編集委員の山本ゆりさんこと監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のマネ部員は日本女子大学4年の近藤みーなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も楽しみに。ティモンディ高岸がお送りしてきましたマネー大学。いやー、ふるさと納税のね仕組み形が分かってきました。確かに寄付そして応援なんだっていうね。だからなんかより気持ちよく寄付することができるなっていう風になりましたね。いやー、いいこと聞けました。前回も近況お話しさせていただきましたこの話ですね。子は最近離乳食が2回食となりまして、まあ量的には全体的なアベレージな量なんですが、豆腐がとても好物でして、豆腐を特にくれくれとせがんでくるのがとても可愛いでございます。豆腐は植物性タンパクがいっぱいなので、今運動もかなり多めにやらせながら成長をさせているので、これからも豆腐をいっぱい食べさせてどんなスポーツでも対応できるスーパーボディを作り上げていきたいと思います。今日も早く帰って寝かしつけ等々可愛い子を見るのが楽しみでございます。また何かありましたらご報告いたします。さて、番組への質問やご感想は番組サイトにあるメールフォームからどしどしお寄せください。そしてラジオ日経公式 SNS もフォローしてください。お待ちしております。番組のご感想はハッシュタグマネダイで投稿してください。明日からポッドキャストでも番組を配信いたします。また身近なお金の話など資産形成について分かりやすく解説するサイト JPX マネブラボもチェックしてください。そしてビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経では投資に役立つポッドキャストが豊富にラインナップされております。その一つこの番組もアプリ内で配信しています。ぜひアプリをダウンロードしてください。ティモンディ高岸ひろゆきの学べばわかるマネー大学、お相手は高岸ひろゆきでした。
この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りしました。